市川八幡キリスト教会の皆様、本日は教会組織60年おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。こういう時を迎えました。今日は、この10年の間、私たちの教会員として共に一時交わりを持って、そして聖歌隊のピアニストとしてもね、ご奉仕をくださっていた和田さん、和田彩さん、今日は来てくださってるね、歓迎します。ありがとうございます。ゆりが丘教会のメンバーです。おかげさまをもちまして60年史も発行することができました。聖書を生きる人々にとって40年という節目はね、荒野の40年と言いましてね、本当に大変重要視されます。ですから教会が40年史を作るというのは大概必要のことになっておるんです。でそれから10年後、50年史、それから10年というのを発行しました。で、まあ、50年というのは半世紀ですから、そういう節目、 その時にね、記念誌をまた作ろうというのもこれ時にかなったことだったと思うんです。さあ60年史を作るかどうか、昨年の羊飼いのことでありますけれども、それもですね、次年度の活動計画を話し合い始めて、もしかしたら来年11月は60周年と違うかということに気がつきまして、さて何かしますと、記念誌作ります、10年ごとに作るの大変ですねって話し合ってました。けれども教会の歩みを、まあ、一定期間でこうまとめておくのは後々とっても大切になるし、写真なども放置しすぎますと、放置しておきますと、まあ、収集がつかなくなりますのでね、まあ、60年史作っておきましょうよ、そういうことで予算化をしていただいて、今回も発刊することになりました。みんなで歩んだ10年の特筆すべき歩みを一覧にしました。そしてこうできる人は一文を寄稿しながらフォトアルバムで様子を記録した、まあ、緩いものかもしれませんけれど、こうしたものが出せてよかったなと感じています。先週は礼拝宣教の中で教会の歩み、歴史を振り返りました。また週報では先週と今週の関東圏のスペースを使ってこの教会の60年の歩みを概観させていただいております。でユニークで特徴的な部分、あるいはこう評価しておきたい部分などについて語らせて、あるいは書かせていただきました。ただその反面、私たちの教会は何度か、まあ、震度5とか震度6クラスの激震に見舞われたこともありました。メンバーたちの心をかなり痛める出来事があったのです。教会を離れたくなっても仕方がないような出来事もあったと思います。けれども今こうしてここに集まっている、集っている私たちの中には、そのような中を痛みを抱えながらもとどまり続け、歩み続けてくださった方々たくさんおられます。改めてお一人お一人に感謝を申し上げたいと思います。そして私たちの群れの歩みを癒しながら、励ましながら共に生きてくださっていた主なる神様に一緒に感謝を捧げたいと思います。神様ありがとうございました。私も市川八幡教会に感謝を述べたいです。この教会の一員として、そして4年半前からは牧師として迎えてくださったこと、市川で暮らしてみないか、そのように生活の場所にさせてくださったこと、心からありがとうございます。私は1984年に牧師になって、今39年目を過ごしていて、来年の4月で満40年になります。で過去3つの教会で牧会に携わって、また機会をいただいて全国の教会に伴走する連盟事務所の仕事にも携わらせていただきました。それなりに 教会という場のこと、群れのこと、教会という共同体のことをいつも考えながら取り組んで生きてまいりました。市川八幡教会の牧師に招かれたのが4年半前、58歳の時でしたから、まあ、例えば自分の退職の時期を、これ分からないことなんですが、70歳だと仮定して、あと12年、牧師としては最後の任地だろうなというような思いを持って赴任させていただきました。普通はそういう思いを持っている人間は、なんだかこう自分の集大成をここで表してみたいというような思いになって、自分のこれまでのキャリアとか経験をここに注ぎ込もうなどと考えてしまうのかもしれませんが、申し訳ないことに私はここではなんだか新卒牧師のようにかなりやんちゃに、また聖書の読み方もガラッと変えられて、どちらかというと円熟よりも青臭く聖書を読むようになりました。自分の中で教会という群れはこれを信じるべきとか、教会はこうあるべき、群れはこう作られていくべきというようなべき論が、飲んでいってしまったのです。いい年をして困るじゃないですかと言われたら、申し訳ありませんと言うしかないです。で、つとに言われるんですが、娘や息子も加納さんの説教は昔と全然違う、昔って、この二人が知ってる昔っていうのは16年間私が牧会をした栗ヶ沢教会のことだろうと思いますが、その時代と全く違うと言います。妻もそう感じているようです。牧師なんだからもっと自分の牧会する教会を客観的に見て、その教会の弱いところを認識して成長するように整えてなきゃいけない、それが牧師なんじゃないかと言われるかもしれませんが、そして聖書も教会を整えるための聖書の読み方をすべきなのかもしれませんが、どちらかというと私は今皆さんの一員として、皆さんと一緒に、ねえこれからどうする、そう話し合いながら歩いていきたがってるんです。それじゃ困るじゃないですかと言われれば、すいませんと言うしかありません。先週の木曜日11月23日に東京地方連合秋の集いがあって、恵泉教会行きました。コロナ規制が解けて久しぶりの恵泉教会、目黒、中目黒。集会の一日の集会の最後のプログラムがアムハーアーレツという恵泉教会のバンドのコンサートでした。恵泉教会の青年たちによって30年以上前に結成されたこのアムハーアレツ、そのメンバーたちは、私はその青年時代からずっと交友があります。一緒に青年大会を一緒に盛り上げていったその時代の仲間たちなんです。もう随分とみんな60代になって、でも同じメンバーたちがバンドでそのまま歌ってるんです。深い考えを持って彼ら彼女らの演奏を聴かせていただきました。特に中心メンバーでギタリストの藤田直彦さんとは、毎月毎月首相官邸前で彼がギターを弾き、そして私がピアニカを吹く、そういう、こう官邸前ゴスペルの仲間です。で、かつて私が、20代伊丹教会、兵庫県の伊丹教会の牧師をしている時にバプテスマを受けられた竹内直子さんという女性が、青年大会でこの藤田直彦さんと出会いまして、結婚して、それ以来32年間恵泉教会のメンバーとしてずっと活動を続けてこられたんですが、この間の木曜日恵泉教会に行ってアムハーレツのコンサートを聞くとき、ちょうどたまたまその藤田直子さんが私の隣に座りました。一緒にアムハーレツの演奏を聞きました。で、その演奏が終わって最後福永牧師のお祈りで集会全部が閉会となったんですが、その後二人座ったまま二人でおしゃべりしたんです。吉高先生、直彦さんが、吉高さん、なんだか最近すごく生き生きしてる感じがするって言ってました。そうなんですか、そう語りかけてくださったんです。 そう言うてた？僕ね、多分自由になってるんやろうと思う。何から自由になったんやろうか。常務理事から解放されたってことじゃなくて、多分キリスト教の教理とか、キリスト教信仰の、キリスト教信仰の要点のようなものを信じてもらうために懸命に説明するような、そういう自意識から自由にされてたり、理想の教会形成を目指して四苦八苦するみたいな、そういう思いから自由になってるような気がする。そんなにキリスト教信仰、キリスト教の教義とか、教会作り、教会形成って躍起になっても教会が作れるって最近は思ってないんだ。それより僕らが生きているこの世界は悲しいことが多すぎて、今この社会悲しんでる人が多すぎて、その悲しみのことを考えて、悲しみ見つめて、教会に集まって、集まった人たちと一緒にお祈りしてれば教会であれるような気がしてるね。そんな感じかな。そういうふうに伝えたんです。すると藤田直子さん、本当にそう、私もそう思います。経線に30年以上過ごしてきて、なんかわかりますっておっしゃってました。悲しみを見つめて祈っていれば教会であれるのではないか。悲しみの中に芽生える希望を求めて祈り続けていること、一緒に集って祈っていること、今この私に教会とは何のためにあるんですかと尋ねられて、私一言で答えるとするならばそのことかなと思います。今日市川八幡教会で60年という節目を迎えて、吉高牧師の抱負を聞かせてくださいと問われたら、抱負なんかありません、今の心境はキリスト教の歴史、キリスト教の教理、バプテスト主義、市川八幡教会の歴史、確かに大事にしなければならないことはいっぱいあるのかもしれないけれど、もっとシンプルなこと、それは私がここにいて、あなたがここにいて、聖書を読む、何かできますかね。そういう感じなんです。そう答えるしかありません。牧師さん、それじゃあ困るじゃないですかと言われたら、申し訳ありませんと言うしかありません。でも牧師なのにこんな正直なことを言いたくなる、こんなシンプルにさせられるのも市川八幡教会で生きることが許されたからかなと思っています。今日はこの礼拝に引き続いて語らいの日プログラムです。ここで、この場所で何を大切にしたいですか。何ができますかね。キリスト教会なんだからという前に、私がいて、あなたがいて、聖書を読んで、私たちは何になれますかね。こんな私たちなんだけれども、何ができるかな、何ならできるかな。いや、できるできるって考えなくていいと思うんです。どんな風に荒れるのかな。そうしたことを率直に素朴に今日は語り合いませんか。まあ今日だけではありませんけれど、例えば礼拝や祈祷会や集会に関する感じていることや、こうあったらいいのになということでも結構です。この間一緒にちょっと大きな集会を作る仕事を長教派の人たちと一緒にしたときに、キリスト友会のメンバーの方がいらっしゃいました。礼拝のプログラム、集会のプログラムを作っていくときに、ずっといろいろと式順を考えているときに、皆さんは語ったり歌ったり聞いたりいっぱいなさるんですね、キリスト友会、つまりフレンド派ですね、の礼拝は集まった時に それではただいまから何月何日の礼拝を始めますと言ったっきり1時間沈黙なんだそうです。全く1時間沈黙なんだそうです。そして60分経った時にこれで礼拝を終わります。礼拝終わったら賑やかなんだそうですその方は言います。礼拝の中に沈黙の時間を取りませんか。一つのアイデアだなと思いました。牧師さん、あんたが一番長く喋っとるんだって言われるかもしれません。その通りです。この私たちが与えられているこの教会の設備のこと、備品のこと、内装のことでもいいですよ、ね、講壇茶色くて大きくて重そうとかね、十字架大きい割に細いからあれ人かけられへんわとか1階の椅子が重くて大変とか、どんなことでもいいと思うんです。交わり、私たちの交わりや関わりのあり方などについて話し合ってもいいですね。本当に今優しさって何だろう、潤いって何だろう。こんなことが教会の配慮や優しさって言われてきたけど、かえって迷惑なん違うとか、そんなことでもいいんじゃないでしょうか。活動とかアクションのことでもいいです。今の時代のことを考えたり、この地域社会のことを見つめて、こんな場所が、こんなアクションがもしかしたら求められてるんじゃないのかな、こんなことができるんじゃないかなというようなことでもいいです。で、語らいをするときには現実味があるとかないとか、予算がかかるとか、継続性を考えたら大変だとか、誰がやるんだとか、あまり先読みしないでいいし、それは教会がわざわざやらなくていい、いいことなんじゃないですかっていうふうに教会の働きを限定してしまう必要もない。いずれにしても私たちにとってできる時とできることの選択はしていくことになるでしょう。でも発想の裾野は、着想の裾野は広くない。頭や心、着想を柔軟にしていくためには雑多な方がいい。突拍子のないことから素敵なヒントが飛び出すことがあるかもしれません。この後のグループの語らいの時にどんどんどんどん出してみてください。今日は一日語らいの日プログラム、どうぞよろしくお願いをいたします。お祈りをいたしましょう。神様、私たちが1962年に伝道開始されて、63年に早くも自給自立をして、それから60年という節目の年、節目の時を迎えました。そのそれぞれの時にここであなたを賛美し、また伝道に携わり教会づくりに関与してこられたお一人お一人をまずは感謝します。あなたの覚えの中に一人一人が置かれていると思います。みんなが今残されているわけではありませんし、またあなたのもとに先に召された方々もたくさんいます。そして今私たちは今さまざまなつながり方をして、それぞれの時、あなたが選んでくださったそれぞれの時にこの教会に出会い、今私たちという群れを作っています。神様、今この私たちを感謝します。そしてあなたが御心をかけてくださった今の時であると信じます。時代は60年間変わりました。日本はこの60年間経済的にはずっと右肩下がりできました。ですから60年前に考えたことやこうなるだろうと予想したことは外れています。けれども人間を支え続けてきた変わらぬ何か、そのことを私たちはしっかりと見つめながら、けれども変わってしまったこの時代や、たくさんの人たちが再び打ちしおれてしまっているこの 人々の人間模様の中で、神様、本当にイエス様の命の慰めと励まし、そしてその周りを囲むようにして生きる人々の姿を私たちに教えてください。そして今あなたを賛美しながら互いを受け入れ合い、互いを支え合い、そしてさらに多くの人々の祈りの家となり、憩いの庭となっていくような場を作ることができるように導いてください。今日一日その祈りを持って、語らいを持って時を過ごしますので、どうぞ私たちをあなたが引き上げ、喜びのひとときとさせてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御翼の陰に私たちをこれからもずっと守り続けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。